第13回、粉順、2007年1月。日誌第13回は、マイルのお母さんが書いています。マイルの母より。
セネガルののどかな川沿いの村を去る前に、日曜のミサに参加しました。西アフリカに古くから伝わる木琴の一種、バラフォンや太鼓のリズムに合わせて、セネガルの民族語であるセレール語で歌われる祈りの歌を聞きたかったからです。とても仲良くなったこの村の人たちに、ミサの後、最後のお別れを言いました。次の目的地は、同じくセネガルの町で、ここからさらに 48km ほど内陸に位置するフンジュンという町です。フンジュンでは週に一度、周辺の村々で農業を営む人々が作物を持ち寄る市場が開かれます。私たちはこの市場で生鮮野菜を仕入れるつもりでした。農民たちは村々から小舟で何時間もかけてやってきます。市場は歩く人やロバの引く荷車に乗った人などであふれ、気のいい人たちがあちこちでおしゃべりに興じています。野菜はゴザや鮮やかな色の毛布の上に広げられていました。野菜の種類は選ぶのに迷うほどいろいろあるのに、量がとても少ないため、同じ種類の野菜を1、2キロかき集めるには何軒もの店を回らなければなりません。現地の人たちは一度にまとまった量を買う余裕がないため、小分けして売られているようです。それに加え、冷蔵庫を持っている人がほとんどいないので、買ったものが傷まないようにしておく手段が限られてしまうのです。最も一般的な貯蔵方法は、乾燥させるか燻製にするかのようです。また、この地区は水不足が深刻で、市場向けの野菜栽培や穀物生産がかなり制限されているため、全般的に果物や野菜が少ないのです。でも、ここの作物はすべてが折り紙付きのオーガニックです。農民たちは化学肥料や殺虫剤を購入するお金などないのですから。地元の病院に立ち寄ると、検査室のアシスタント、ルイーズと話すことができました。ここにも糖尿病患者がいるの？と質問すると、イエスという答えが返ってきました。子供の患者もいるそうです。エルハッサという糖尿病の10歳の男の子がいるので、午後にでもその子を訪めてみてはどうかしら。とルイーズが提案しました。この男の子はマラリアの治療中に糖尿病があることが分かったのだそうです。エルハッサははにかみ屋でした。フランス語が話せないため、ルイーズの通訳で事情を説明してもらいました。母親は3人の子供を抱えるシングルマザー。それでも糖尿病である我が子のためにできるだけのことをしていました。 治療に欠かせないインスリンと注射器、そして血糖値が極端に下がったときに必要な砂糖を
ツケで買っていました。月に一度2.3ユーロ、約365円をやっとの思いで捻出して、血糖値測定を受けていました。また、節約のため尿テストの試験紙を4つに切って使っていました。母親は私たちに、糖尿病は治らない病気なの？息子に割礼を施しても大丈夫かしら？など次々と質問をぶつけてきました。
ここにマイルのお母さんがエルハッサとお母さんに資料を見せながら説明をしている写真があります。他に子供が数人、大人も2、3人いて、みんな床に座ってマイルのお母さんを囲んでいます。みんな笑顔で和やかなムードが伝わってきます。エルハッサと思われる男の子が後ろを振り返って顔をカメラの方に向けています。大きな目がカメラ目線になっています。
ルイーズに確認して、ロシュダイアグノスティックス社が提供してくれた血糖測定器を使って血糖測定してみては？とエルハッサの母親に持ちかけてみました。母親が「お願いします」と言ったので、エルハッサの血糖を測ってみると、結果は 40mg パーデシリットルでした。糖分の摂取が必要な値ですが、彼らに持ち合わせはありません。マイルが砂糖とビスケットを少し分けてあげました。しかし、エルハッサにも母親にもなぜそれが必要なのか理解できていませんでした。
血糖値が下がってしまったとき、でんぷん質のものを口にしなければならないことが分かっていなかったのです。例えば、パンやお米がそうですが、現地の食習慣では泡がそれにあたります。高血糖、低血糖の兆候もきちんと理解していませんでした。そこで、ルイーズの通訳で、マイルが若年糖尿病協会の教育ツールを使って2人に分かるように説明しました。この家の厳しい経済状況を考え、尿試験紙、血糖自己測定器などをプレゼントすることに決め、母親とルイーズに使い方を教えました。また、ルイーズの病院の検査室と話をし、エルハッサが定期的に病院を訪れ、そこで私たちがプレゼントした測定器で血糖値を測定できることになりました。こうすれば母親も測定器になれることができますし、費用もかかりません。
ここにマイルのお母さんとエルハッサのお母さんと思われる女性がテーブルの上のロシュダイアグノスティックス社の血糖測定器を覗き込んでいる写真があります。数値や使い方について話をしているのでしょうか。マイルも傍らにいてその様子を見ています。
ルイーズはマリックという糖尿病の8歳の少年のことも話してくれました。糖尿病の発症から2年、その間何度も高血糖性昏睡で病院に運ばれてきたそうです。かなり深刻な状況のようで、このマリックも訪ねてほしいと頼まれました。彼はここフンジュンから小舟で3時間かかる村に住んでいるのです。翌日、川の支流の一つを上流に向かって出発しましたが、浅瀬のため船がそこについて進めなくなってしまいました。結局、そこに船を止め、1時間半小型ヨットを漕いで村を目指しました。途中で漁師に出会うたびに方角を確認せずにはいられませんでした。私たちの訪問に村人たちはかなり驚いた様子でしたが、みんなマリックのことを知っていて、私たちを家まで案内してくれました。自分たちがセレール語が話せないことをセネガルで一番多く話されているオロフ語で説明すると、一人の女の子が通訳をしてくれることになりました。マリックは9人兄弟でした。私たちが自分に会いに来たことを知るとびっくりしていました。ルイーズにここに来るよう言われたこと、マイルも糖尿病であることを説明しました。糖尿病について長い時間話をし、たくさんの質問に答えました。高血糖性昏睡にはいろいろな兆候が見られることを話し、特に重要な最初の兆候について詳しく説明しました。マリックの母親が私たちに見せてくれたノートには、マリックの朝晩の尿検査の結果が書き留められていたのですが、ほとんど毎回糖が出ており、アセトンが検出される確率もかなり高くなっていました。血液検査をしてみると、血糖は通常値を示していました。栄養についても話しましたが、リポイド、グリコシド、タンパク質などといっても、彼らには何のことだかわからないようでした。とにかく簡単に、しかも確実にわかるように話さなければならなかったので、食べ物についてはわかりやすい名称を使いました。現地の食生活に馴染みがあったことが思いがけず、大いに役立ちました。この2つの事例を見ると、幼い患者にとって一番の問題は、彼らがほとんど日常的に高血糖であることと疲労を感じていることです。ここでできる治療は、適切な治療からは程遠いもので、インスリン投与量の調節をすることができません。1日に3回、速攻型インスリンを打つだけで、持続型や中間型といった選択肢はないのです。私たちはマリックと母親に血糖自己測定器の使い方を教え、試験紙と一緒にプレゼントしました。マリックはすぐに血糖測定の仕組みを理解し、家族全員がこの測定器のおかげでどんなに助かるかも分かったようでした。血糖値については、どこまでが許容範囲で、どこからがそうでないかを図に描いて示しました。すべて説明し終えると、みんなでお茶を飲みました。帰り際、 マリックの母親がハイビスカスの花びらを乾燥させたビサップという茶葉を一袋プレゼントしてくれました。このビサップを数時間お湯に浸し、砂糖とバニラエッセンスを加えると、現地で大変ポピュラーなバラ色のハイビスカスティーが出来上がります。
ここにマリックのお母さんと思われる女性がビサップを大きなカゴから取り分けている写真があります。彼女は薄茶色に極彩色の模様が入った民族衣装ブーブーを着ています。頭にも同じ生地の布をターバンのように巻いています。彼女の傍らにはまだ小さな子供が座っており、その子の方に目をやりながら微笑んでいます。ビサップは濃いピンク色をしていてとても綺麗です。以上で第13回糞巡を終わります。以上、音読、水沼真紀子、ナレーション、吉村幸男。